ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況を、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。2019年1月28日、安倍総理は第198回国会における施政方針演説の中で、地球儀俯瞰外交の総仕上げとして次の通り述べました。我が国の平和と繁栄を確固たるものとしていく。そのためには安全保障の基盤を強化すると同時に、平和外交を一層力強く展開することが必要です。この6年間、積極的平和主義の旗の下、国際社会と手を携えて世界の平和と繁栄にこれまで以上の貢献を行ってきた。地球儀を俯瞰する視点で積極的な外交を展開してまいりました。平成のその先の時代に向かって、いよいよ総仕上げの時です。昨年秋の訪中によって、日中関係は完全に正常な軌道へと戻りました。国際スタンダードの下で競争から協調へ、互いに脅威とはならない、そして自由で公正な貿易体制を共に発展させていく。習近平主席と確認した今後の両国の道しるべとなる3つの原則の上に、首脳間の往来を重ね、政治、経済、文化、スポーツ、青少年交流をはじめ、あらゆる分野、国民レベルでの交流を深めながら、日中関係を新たな段階へと押し上げてまいります。ロシアとは、国民同士互いの信頼と友情を深め、領土問題を解決して平和条約を締結する。戦後70年以上残されてきたこの課題について、次の世代に先送りすることなく必ずや終止符を打つとの強い意志をプーチン大統領と共有しました。首脳間の深い信頼関係の上に、1956年宣言を基礎として交渉を加速してまいります。北朝鮮の核・ミサイル、そして最も重要な拉致問題の解決に向けて、相互不信の殻を破り、次は私自身がキム・ジョンウン委員長と直接向き合い、あらゆるチャンスを逃すことなく果断に行動いたします。北朝鮮との不幸な過去を清算し、国交正常化を目指します。そのために米国や韓国をはじめ、国際社会と緊密に連携してまいります。北東アジアを真に安定した平和と繁栄の地にするため、これまでの発想にとらわれない新しい時代の近隣外交を力強く展開いたします。そしてインド洋から太平洋へと至る広大な海と空を、これからも国の大小にかかわらず、すべての国に恩恵をもたらす平和と繁栄の基盤とする。このビジョンを共有するすべての国々と力を合わせ、日本は 自由で開かれたインド太平洋を築き上げてまいります。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
1月末に開催された国際会議に出席するため、日本を訪れたロシアの専門家と、最近意見交換をする機会がありました。我々にとってやはり最も注目する話題というのは2回目の米朝首脳会談ということになりますが、この米朝首脳会談あるいは米朝関係について、ロシアの見方というのは、いわば慎重な楽観主義であるということを、ロシアの専門家の人は強調をいたしました。すなわち今度の米朝首脳会談で大きな成果が出るということは、期待はできない。しかし、北朝鮮が少なくとも非核化に向けた具体的な行動を約束する、そしてそれに対してアメリカが何らかの相応措置というものを約束すると、そういう形で、合意するということは十分にあり得る。そして、今後米朝関係というものがですね、段階的に改善していく可能性というものもそこで示されると、そのようにロシアでは見ているということでありましたが、興味深いのは、したがって、ロシアの観点からしますと、米朝関係が進む、そういう二国関係重要であると、南北関係も含めて、重要であるけれども、それに加えてですね、マルチ、すなわち他者間の関係、あるいは協力というものが、今後はどんどん重要になっていくんではないかという、そういう見方をロシアではしていると。という感じでありました。1月にロシアが単独で北朝鮮の非核化のためにですね、何らかの北朝鮮に対する支援を行うという、そういう報道がありました。すなわち北朝鮮の完全な非核化を実現させるためにですね、ロシアが北朝鮮の原子力の平和利用を支援するという、そういう可能性があるのではないかという報道が出たわけでありますが、すぐロシアはそれを否定をいたしました。否定をしたということは、ロシアが単独で北朝鮮を支援するということはもう絶対ないという、そういう意味で否定をしているんだとこういうことだそうでありまして、仮に、例えば6者会談、日米中ロに南北朝鮮という6者会談というような枠組みでですね、北朝鮮の原子力の平和利用というものを国際社会は支援しようということが決まるんであれば、もちろんそこにロシアは積極的に参加する可能性があるんだと。要するにロシアは単独で、北朝鮮支援という方向には動かないけれども、しかし他者間の他国間の協力ということであるならば、それをやるつもりはあるという、そこはロシアの専門家の人の強調していた点でありまして、したがってその点では、例えば北朝鮮の非核化を導くためにロシアが核の傘を北朝鮮に提供するという、その可能性につきまして、ロシアが単独で北朝鮮に核の傘を提供するということは、これはありえないと ということですが、しかしロシアと中国が一緒に北朝鮮に核の傘を提供して、それによって北朝鮮の完全な核放棄というものを実現させようとする、そういう可能性についてはですね、検討できるかもしれないという、そういう意見を示しましたので、非常に私にとっては興味深い観点であるということを痛感いたしましたが、要するにロシアは一国単独でやるということについては非常に否定的ですが、しかし他者間の協力として北朝鮮に何らかのものを提供するということについては肯定的であるということが言えるのであろうと思います。ロシアと北朝鮮の二国間関係については、北朝鮮にとってロシアとの関係の優先順位というものは非常に低いという、そういう判断をロシアはしているようであります。したがってロ朝首脳会談の可能性ということにつきましても、まずは米朝首脳会談があり、その後に金正恩委員長のソウル訪問、そしてその後に習近平中国国家主席の北朝鮮訪問というのがあって、最後に金正恩委員長がモスクワを訪問する可能性が出てくるのではないかと、そういう見方をロシアではしているということでありました。ロシアにとっては朝鮮との非核化、そして平和と安定というのはもちろん非常に重要なわけでありますが、それは、その非核化平和と安定が実現されることで北東アジアの経済協力というものがより進展すると、そこに対する期待というものが非常に強くあるということが、今回話を意見交換をしてて非常に印象的であった部分であります。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1978年のヒット曲、堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。堀内孝雄で君の瞳は1万ボルトをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年11月9日に山梨県南アルプス市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還におけるマセギ玉木山梨県副知事および手塚千尋南アルプス市副市長の挨拶をお届けします。まずはマセギ山梨県副知事の挨拶です。それではお聞きください。
皆様こんにちは。ご紹介いただきました山梨県副知事のマセギでございます。本日は拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還を開催することになりまして、県内各地より大勢の皆様にお集まりいただきましたことを心より感謝を申し上げます。また皆様方には日頃から拉致問題をはじめ 人権に関する建設策に対しご理解とご協力をいただいておりますことをこの場をお借りして深く感謝を申し上げます。さて本講演は先ほどお話もありました通り拉致問題への理解を深めていただき解決に向けた機運を一層盛り上げる調整するために全国各地で開催されているものであります。県内での開催は今回が初めてになります。拉致は国民の安全と生命を脅かす重大な人権侵害であります。絶対に許されない行為であります。何の罪もない人々が大切な家族と引き離され辛く長い年月を過ごされていることを考えますとご家族の長年にわたる心の痛みや苦しみは察するにあまりあるものであります。拉致問題の一刻も早い解決が望まれます。北朝鮮は平昌オリンピックを契機に南北融和路線を打ち出し韓国やアメリカと次々に首脳会談を開催しております。その中で日本人拉致問題についても提起されるとしていますが具体化されているものはなく予断を許さない状況であります。こうした中県ではさまざまな機会を通じて拉致問題への理解を深めていただく取り組みを進めております。今年9月には特定失踪者問題調査会が制作します北朝鮮に向けたラジオ短波放送潮風に後藤知事が出演し拉致被害者の方々への応援メッセージ励ますメッセージを収録し放送されたところであります。県といたしましてはすべての拉致被害者の方々の一日も早い帰国をという強い決意のもと政府と一体となって関係機関の皆様と連携を図り拉致問題の解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。本日は中学生の皆様も多くお越しいただいているとお聞きしております。この劇の鑑賞を契機として拉致問題を理解いただき関心を持っていただければと思います。結びに拉致問題の一日も早い解決と本日お集まりの皆様方のますますのご健勝ご活躍を祈念申し上げるとともに本日この講演を開催するにあたりましてご尽力をいただきました皆様方に厚く御礼を申し上げ挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。
次に手塚千尋南アルプス市副市長の挨拶です。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。このように多数の方々に、ご理解とご協力を賜り拉致問題啓発舞台劇公演にご参加をいただきまして心より御礼申し上げます。開催を我が南アルプス市でできるということもありがたいと思っております。金丸市長においてはですね公務出張のためにご出席できませんがご容赦をいただきまして代わりまして一言ご挨拶をさせていただきたいと思います。北朝鮮による拉致問題はあってはならないことであります。自由を脅かす重大な人権侵害でありいかなる自由にあっても国際社会が一丸となって取り組むべき重要課題であります。本講演会は国民の皆さんが拉致問題に関する理解と認識をより深め拉致の悲劇を心から 理解していただけますよう、平成25年度より、北海道から沖縄県に至る各地で開催をされております。本日は拉致問題について事前に学習をされました、この文化会館の隣でございますけれども、白根小間中学校の生徒の皆さんにも多数参加をしていただいております。若い世代により人権について考えていただく良い機会となるよう祈念しております。突然大切な家族が行方不明になったらと考えますと、拉致されたご本人やご家族の皆さんの長年にわたる苦しみや悲しみを察するにはあまりあるものがあると思っております。一日も早く戻られご家族と過ごすことができますよう心より深く切願するものであります。今後も国や県と連携し、早期の拉致問題の解決に向けてさらなる啓発活動並びに人権問題に積極的に取り組んでまいります。結びに、本講演会が多くの皆さんにとって身近な問題として正しく理解していただく機会となり、問題解決に向けた機運がより高まり、拉致被害者の救出を求める多くの声が政府を後押しする大きな力となりますよう心より強く願っております。本日は皆様方よろしくお願い申し上げます。
今週は昨年11月9日に山梨県南アルプス市で上演された拉致問題をテーマとする舞台劇、恵みへの誓い奪還における馬瀬木玉城山梨県副知事及び手塚千尋南アルプス市副市長の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく、日本各地の地方公共団体においても、皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。